今日恵みをいただく御言葉は愛歌の2章11節から22節です。愛歌はエレミア書の次の書です。エレミア愛歌2章11節から22節、はじめに11節と12節をお読みいたします。私の目は涙で潰れ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に、穀物とぶどう酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように、母の懐で息も絶えようとしている。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主イエス様、あなたの身思いも今朝あなたがお伝えくださいますように、この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を通りよくし、我ら一同ともども天から流れ滴る命の御言葉、今日我らが養い得るべきこの御言葉のパンを豊かに拾い尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてあなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。愛歌という箇所から、メッセージするのは非常に珍しいんですけども、この愛歌、は、エレミアが記しました。預言者エレミアがいつ記したか、バビロンがいよいよ、エルサレムを包囲し攻めて、そしてエルサレムが陥落したそのすぐ後ですね。ですから、ね、バビロン捕囚という言葉はよく聞きますけども、まさにそのバビロンがエルサレムに攻めてきて、でそして破壊して、神殿も破壊され、多くの人々が虐殺され、そして主だった人々は捕虜にされ、バビロンへと連れて行かれた、そのエルサレムの惨状、破壊し尽くされ、虐殺され、もうひどい破壊、ひどい殺人、それが行われたその時、エレミアがこの愛歌を読みました。愛歌はですね、1章から5章まで、全部全ての章は、ね、22節で、3章だけは66節まであって22の3倍ですね。なぜ全部が全部22の倍数か、ヘブライ文字22文字ありますけれども、そのヘブライ語のアルファベット順に、ね、1章から、4章までは全部並んでいます、ね、ですから、愛歌の1章1節はアレフで、ね、ヘブライ語の一番最初の言葉で始まり、ね、22節目は、その最後の文字で、終わりますけれども、それが、ね、1章から4章まで全部ヘブライ語のアルファベットに順に並んでいます。これを、アケロスティックスと言います。アケロスティックス、アルファベット順に並んでいる、ね、詩編の119編も、そのアルファベット順にの、その詩の題が、ね、そのようにして並んでおりますけれども、この、ね、愛歌の1章から4章までは全部ヘブライ語のアルファベット順に並んでいるんですが、5章ではその秩序が崩壊して、ね、アルファベット順ではないですね。それまでずっと主の秩序、ね、ヘブライ語は、ね、主が作られた文字、その主の秩序が、ね、最後5章で破壊された時、ね、人間が破壊します。その主の秩序が破壊された時、この愛歌が生まれるんです。で、主の、秩序通りに歩んでいくならば本当に祝福があり、 また災害があり、また秩序の乱れが一切ない秩序だった有様が展開されるんですが、しかし人間の好き勝手、ね、なぜバビロン捕囚が起こされたか、ね、これ神様が起こされたんですけど、人間が神様の道から外れて秩序を崩壊させると、あなた方は、ね、破壊され捕虜とされ、ね、捕囚にされますよ、ね、そのことはもうはるか昔からモーセの時代からずっと言われてきていたことですけれども、人があえてその神様の言葉の秩序を破壊してしまったゆえに、この、ね、哀歌が生まれるような惨状が起きてしまったわけです。その結果、とてつもない悲惨が生まれます。神の民が神様の秩序通りに歩んでいるならば、とてつもない祝福なんですけれども、しかし神様の秩序を破壊、あえて破壊する、ね、そういう罪を犯すのであるならば、他の人々が、ね、驚くほどの落ちぶれ様、驚くほどの破壊され様、驚くほどの悲惨が待ってるんです。で、この今日お読みしますこの箇所では特にですね、子供たちが悲惨な状態に陥るというところを、今日の箇所から見ることができます。主の秩序を破壊して、ね、歩んでしまうとならば、その国はまず子供たちが、若者たちが悲惨な状態に陥ります。もう一度11節12節を読みますと、私の目は涙で潰れ、私の腹渡煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に、穀物とブドウ酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように、母の懐で息も絶えようとしている。幼子や血のみ子、ね、この世に送り出されたばかりの、ね、命たちです。その命たちは母親に訴えます。穀物とブドウ酒はどこにあるのか、なぜ幼子血のみ子が、ね、ブドウ酒はどこにあるのか、ね、そんなことを求めるんでしょうか。ブドウ酒、穀物とブドウ酒、ね、幼子が飲むブドウ酒を飲むためではありません。なんで穀物とブドウ酒、ね、この穀物とブドウ酒は礼拝で捧げられるべき、ね、捧げ物となりますね。この世に送り出されてきたばかりの命が、その母親に、穀物とブドウ酒はどこにあるのか、礼拝で捧げるべきものは一体どこにあるのでしょうか、ね、母親に問うている様は本当に、ね、命たちの叫びですね。礼拝はどうなってますか、ね、そしてこの幼子、また血のみ子たちがそのように言い続け、母の懐で息も絶えようとしている、ね、本当にこの世に送り出されてきたばかりの命たちが、主に礼拝を捧げることもしない自分勝手な道を歩む母たち、また父たちの世代に対して言い続けているんです。命が訴えるんです。礼拝はどうなっていますか、ね、穀物とブドウ酒、あなたが礼拝を捧げるべきその礼拝の志は一体どうなってますか、そういうふうに訴えているんです。新しく生まれてきた命たちが、そして母の懐で息も絶えようとしている有様です。なぜこんな風になってしまったか、ね、主の道から外れたからです。そのことが13節14節をお読みします。エルサレムの娘よ、私はあなたにを何に例え、あなたを何になぞらえよう。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたを比べ、あなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい。誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を予言した、ね、まさに第一列王記の終わりの状態ですね。アハブ王は虚しい予言者たち400人もかき集めて、自分に都合のいいことばかり言ってもらうための予言集会を開きました。でイスラエルはなぜこんなに甚だ 傷ついてしまったのか。それは虚しいぼまかしばかり予言して、そしてあなたのトラビトを返すためにあなたの咎を暴こうともせず、虚しい人を惑わす言葉を予言した。咎を暴こうともせず、預言者は、ね、もし人が咎を犯したのであるならば、その咎を暴くべきものなんですけども、しかし、ね、虚しい預言者はその咎を暴こうともしないで、ね、むしろ虚しい、あなたは将来が希望がありますよ、ね、そんな心にもない主が言ってもいないことを、ね、言って、そしてこのイスラエルは滅んでしまう、ね、このバビロン捕囚破壊し尽くされてしまうわけです。皆さん、ですから、ね、叱責をいただいたときはこれは幸いだと思い、そして、ね、心固くなにそれを突っぱね続けるならば、この哀歌の状態になってしまうということをよく覚えておくべきです。皆さんは、ね、しっかりとこの主の御言葉からの戒め、これを心にしっかりと受け止め、心に留めて、そして悪の道から離れ、ね、正しい道に、御言葉の道に帰るべきなんです。15節から、道行く人は皆あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけて頭を振り、これが美の極みと言われた町、全地の喜びの町であったのかという。あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いて、あざけり歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああ、これこそ我々の待ち望んだ日、我々はこれに巡り合い直に見たと、ね、ここでは敵のあざけりがあります。敵はこの神の都と言われたエルサレムが、神の民と言われたイスラエルが、まあ、我々の手で打ち勝ったぞ、そういうふうに、あざけり喜び叫ぶ、その敵の側の、ね、あざけりがここに記されているんですけども、なんでこういうことが起こるのか、なんで主の民の敵がこんな勝利できるのか、ね、主が許されたからです、ね。なんで主が許されたか、それはイスラエルがあくまで、ね、もう固くなな道を歩み続けて、ね、恩知らずなことを主に対して続けてきた、それゆえにその固くなな心を、ね、正すためにですね、このイスラエルの民はそのようにして主の道を外れて、そしてもう傲慢が自分の、ね、覆いとなって、自分の固くなな道、恩知らずの道、それを外れないかったゆえにこの悲惨なことへと入ってしまったんです。で、今の生活はいつまでも続く、ね、そういうふうに、ね、思って、もう恩もへったくれも忘れて、恩を受けていた人に対してもう失礼なことをし続けているならば、やがて、ね、その人もう我慢の尾が切れて、もういよいよ、ね、もうじゃあそれだったらあなたは、ね、その廃墟の町に行きなさい、そういうふうにされてしまいます。エレミア哀歌、まさに廃墟の町の中に追いやられてしまった様です。なぜ主の道から外れて、ね、もう大昔から言われ続けてきたこと、主の道から外れるならば敵があなたよりも強くなってあなたに打ち勝ちますよ、ね、あなたが今、ね、その享受している繁栄、あなたの今の安定した生活、富んだ生活、それを、ね、取り上げてしまいますよ、もしあなたが固くなな心を続けるならば取り上げてしまいますよ、昔から言われてきたことですけれども、それは改めない、覚えない、あくまで、ね、平穏とした生活を送ろうとすると、いよいよそれがその災いが追いついてしまうんです。そして17節から、主は企てたことを行い、昔から告げておいた御言葉を成し遂げられた。滅ぼして容赦せず、あなたのことで敵を喜ばせ、あなたの仇の角を高く上げられた、ね、主は昔からも告げられていたって書いてありますね。申命記の28章において、ね、呪い、祝福と呪いの予言があるんですけども、その申命記の28章15節ですね。 明記はモーセの時代です。このバビロン捕囚アイカの時代のはるか昔です。新明記28章15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる、ね。まあ、このようにしてこの呪いの言葉がずっと延々と60節まで続くんですけども、60何節まで、ね、呪いのコツ、それは主の御声に聞き従わず、ね、主の命じるすべての命令と掟とを守り行わないこと、これが呪いのコツです。皆さん、呪いを受けたいときはこのコツに学んでください。主の御声に聞き従わないこと。しかし皆さんは祝福されたいですね。誰も呪いを受けたくないですね。ならば祝福のコツである主の御声に聞き従い、その教えを守り行うことを行ってください。主の御声に聞き従うことです。主の御声に聞き従わないなら、この哀歌の、ね、嘆きの歌が皆さんの口からこぼれて、もうこのエレミアが嘆いたような嘆き、いや、エレミアはまだ本当に主の御声を伝える預言者でしたけれども、エレミアが叫んできた預言の言葉、御言葉、それに聞き従わないこのエルサレムの住民たちが、この呪いが起こってしまったんです。18節から、彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ。ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。アメン。ですから、ぼんやりしてはならない、ね、目を閉じてはならないと言われます。何のために？主に向かって叫ぶことをやめてはならないと、ね、この都のために祈りなさい。この崩壊された、ね、罰を受けたこの都のために、そして弱り果てて死んでいく幼子たちのために祈りなさい。あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、ね、あなたの幼子たちのために祈れと、ね、ですから、この日本の国のために祈るとき、まさにこのエレミア哀歌のこの言葉を持って祈ると、本当に主の御前によく届けられます。この日本の国は主の道から外れ、本当に幼子や血の御子たちは、礼拝はどこですか、ね、主への捧げ物はどこですかと叫びながら、ね、若者たちの最も、ね、死因のトップは自殺であることを、ね、皆さんご存知です。この日本の国、ね、15歳から、39歳まで、ね、死ぬ確率、交通事故ではないです。癌でもないです。自殺です。ね、幼子たち、また血の子たち、若者たちが絶望しながら、この日本という国の命が送り出されて、彼ら絶望しながら生きざるを得ない。だからこの日本の国のために、ね、本当に幼子たちのために祈るべきです。ね、子供たちのために、親であるならば、あるいは、ね、先生としてあるならば、あるいはそうではなくても、本当に若者たち、子供たちがこの日本という国にもう礼拝から離れ、主の道から外れ、その様を祈るべきです。また20節、主よ、ご覧ください、顧みてください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べて良いでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されて良いでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは御怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。主の御怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。 私が養い育てたものを私の敵は立ち滅ぼしてしまいました。で、本当にこのエルサレムの中に行われている悲惨なありさまがこの中にあります。エレミア書をご覧ください。顧みてください。女が、ね、自分の産んだ子供を食べて良いでしょうか。まさにそのありさまがエルサレムの中で行われております。この日本の中でもそれに似たようなこと、ね、女が、ね、産んだ自分の産んだ子供をもう、ね、もう思いもよらなかった、ね、ただ、ね、彼氏と快楽のために、ね、好きなことをしていたらできてしまった命を、ね、それをトイレに捨てるようなことが、ね、ニュースでたまに取り沙汰されます。本当にこの日本という国の中においてこのようなことが行われておりますし、また私たち自身も本当に、ね、自分が生み出した命をそれを顧みない、ね、もうそのようなことが行われております。心なしがはびこってしまう、それは礼拝から離れてしまっているから、主の道、御言葉から離れてしまっているからです。また、ね、祭司や預言者が主の聖女で虐殺されてしまっております。こんなことがあっていいのでしょうか。エルミアは、ね、叫んでますけれども、不当なことをしたのが祭司預言者たちです、ね、この14節ではありますね。14節で、あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかり預言して、あなたの囚われ人を返すためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を預言した、ね、こんなことを預言者が続けて、祭司たちもそのようなことを続けていたから、だから虐殺されてしまったんです。気をつけてください、皆さん、ね、この言葉を言っていいんだろうか、ね、人を戒める言葉を言っていいんだろうか、ね、預言者たちはそれを言うべき務めがあるんですけども、しかしそれをごまかし続けているならば、主の聖女の中で祭司や預言者が虐殺されてしまう事態になってしまうんです。冒頭では箴言をお読みしました、ね、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ、しかし殺す気を起こしてはならない、ね、これ箴言の19章の18節なんですけども、ですから本当に望みのあるうちに懲らしめるべき、ね、戒めるべきなんです。望みがあるうちに、ね、その人がこのエレミア愛家のような悲惨な状況、母が子供を、ね、食べるようなそこまでの深刻な飢え貧しさ、そこに至らないうちに懲らしめて、ね、打ち叩いてでもその道を正すべきなんです。そして、ね、打ち叩かれて正されている間、それは悲しいかもしれないですけども、それによって、ね、道を正された人は幸いを勝ち得ますけれども、それでもなお、ね、恩知らずなことを続けて、そして人の恩に報いず、また幼子を顧みず、ね、子供たちや、ね、そうした愛情を注ぐべき相手に愛情を注がない続けているならば、このようにね、主の聖女の中においてさえも虐殺されてしまう。主の聖女、そこは祭りを祝うべきところです、ね、主を褒めたたえ、主に捧げ物を捧げるべきところ、主を礼拝するべきところです。そこの中で虐殺されてしまう。エレミアはこんなことがあっていいのでしょうか言うんですけども、しかしもし主の道から外れ続けて御言葉を軽んじ続け、主を真剣に求めないならば、このことが起きてしまうんです。気をつけるべきです。そして22節では、あなたは礼祭の日のように、ね、礼祭の日は、ね、四方八方から祭りを祝うために主の神殿に人々が集ってくる日ですけれども、しかしあなたは礼祭の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました、ね、ほら、主を祭りで祝うために四方八方から主を祭るため、ね、主を礼拝するために人々が集まる、ね、手術とか、ね、礼拝の日とかはこの教会、人々が集まりますね、遠くから近くからそのように人々が集まる。しかしこのエレミア愛家では、ね、主を祭る人々が集まるのではなく、神殿を破壊する人々がこの主の宮に集まって神殿を破壊して、ね、そのようなことが行われます。 主の御怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が養い育てた者を私の敵が立ち滅ぼしてしまいました。このような悲惨な有様が展開される。なんでこんな悲惨なことが起こるか。これは昔から記されていたことです。もしあなたが主の道からそれて自分の好き勝手なことをし続けてそれを改めないなら、深刻なその飢饉に陥って母親が子供の肉を食べるようになる。あらかじめレビ記においても予言されておりました。新明記の方にも予言されておりました。そのあらかじめもしあなたがこんな悪いことを続けるならば、あなたのその地位は取り上げられ、その家は追い出され破壊されて悲惨なところに連れて行かれてしまいますよ。これは昔から言われていたことです、ね、もうモーセの時代から言われておりましたけれども、それを守らなかった、ね、だから主はあらかじめ昔から告げておいて置かれた御言葉が成し遂げられてしまったんです。皆さん、主から戒めを受けたならばすぐに立ち返るべきです。そして、先ほど箴言19章18節、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう、しかし殺す気を起こしてはならないと読みました。これ主がエルサレムに対してもなされたことです。主は望みがあるから、ね、イスラエル民族には望みがあるからこのような悲惨なことを許されたんです。このエルサレム、イスラエルをこのように破壊したバビロンという国は今はもう存在しておりませんけれども、イスラエル民族は存在しております、ね、懲らしめを受けて、このバビロン捕囚によって懲らしめを受けました。主は殺す気を起こしてはおりません。エルサレムに対し、イスラエルに対しちゃんと残されるべき民を残しておかれました。そしてイスラエル民族はそこから再び、ね、主から懲らしめを受けて再び立ち上がっていきます。皆さんも主の道を歩みましょう。そして本当に滅んでいこうとする人々の彼らを御言葉でしっかりと戒めるべきです。滅びてしまわないうちに、ね、母親が子供の肉を食べるほどの深刻な状態に陥らないうちに戒めるべきです。そして皆さん自身も、ね、その深刻な状態に陥らないように日々主の道に歩み、ね、祝福の道を歩むべきです。どうか皆さん一人一人がこの主の道に歩んで、そして決してこの悲惨な道に入ることなく、また悲惨な道に入らせることなく、ね、皆さんの周りの兄弟姉妹たちがもし御言葉に逆らったような、ね、恩知らずなようなことをしているならば、しっかりと主の道に立ち返らせ、ね、預言者として皆さんが御言葉を正しく伝えましょう。けれども、ね、虚しい預言者は主の聖女で虐殺されてしまったように、本当に好き勝手な、ね、主の言われていないことを、主の言われてない幸いを勝手に、ね、幸いだって、ね、そういうふうに予言することなく、本当に皆さんはしっかりと御言葉に馴染み、御言葉を正確に伝えて、そして主の道、祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは主の道を歩み続けていくことができますように、主の道を崩壊させてしまった時、この愛家のその災いが及んでしまいました。主よ、本当にこの日本という国の中において主の道に歩むという歴史が未だかつてありませんでした。それゆえ幼子や血のみ子、若者たちが飢えて悲しんで、穀物と葡萄酒はどこにあるのかと叫び続けております。主よ、どうかこの国を憐れんでください。そして我らを憐れんでください。私たちがこの罠に陥ることがないように、そして誰一人主にある兄弟姉妹たちがこの罠に陥ることがないように、日々互いに励まし合い、また時には訓戒し合い、そのようにして清き、あなたの清き道を保ち続け、また私たち自身が悪 に陥ることはないように、そして祝福の道を歩み続けていくことができますように、どうか我らを助けてください。またあなたの道に歩もうとする志を持つ一人一人が、その志が祝福され、その道を守り行っていくことができますように、どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださり、その時にかなう恵みを与えてくださるために、主よ、あらゆるあなたの愛、憐れみ、許し、その恵みが施されて私たちにことごとく与えられています。でも主よ、幼子である私たちは主の御心にかなうことはできず、本当にことごとくあなたに忌み嫌われるようなことをして、私たちがいただいていた愛、憐れみ、許し、その恵みを主よ、あたかも簡単に裏切りというものに渡してしまい、そして私たちはあなたを裏切ってきました。主よ、私たちを許してください。これがもし旧約時代であるとするならば、今起きていること、この聖書に書かれていることは私の身においてまだ実るということも十分に可能なことです。旧約の生徒たちが犯した罪も、今この時代を生きている私たちが犯す罪も、なんだ変わりがないような気がします。主よ、あなたが本当に許してください。この新約において本当に生まれたことを感謝いたします。イエス様が私たちの罪の許しのために、この十字架が完成された後にこの地上に生まれたことを心から感謝いたします。今日も幼いゆえに神と人の前で犯したその全ての罪を悔います。主よ、あなたが許してください。そしてイエス・キリストにあって罪許されて、以前のものは過ぎ去り新しくなって、裏切り娘ではなく、主よ、あなたのために本当に飾って、そして私たちの夫であられるイエス・キリストの清い花嫁となるために、主よ、信仰と希望と愛によってきれいに飾る私たち一人一人でありますように、私たちを祝福してください。聖霊様、私たちを助けてください。今日この言葉を通して私たちに語られているすべてのその髄をしっかりと心に収めて、そして主よ、本当にイエス・キリストにあって御心にかなったものとして、主の忌み嫌うことをことごとく下ろし捨てて、主の御心にかなったことを一つ一つ増やしていくことができますように、聖霊様、助けてください。今日この御言葉を通して私たち一人一人を豊かに養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。